ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、1週目、はい、2週目と、
はい、
もう頭の中のお水の不思議から水頭症ってどんな病気なのか、遺伝子だったんですよね先生、
はい、
まず頭の中のお水が溜まりすぎてしまう病気と簡単に言います、
はい、
が水頭症、
はい、
でこの水頭症にも100くらいでしたっけ、もうたくさんの原因がある、
はい、はい、そうですね、たくさん遺伝子の病気であるとか、それから遺伝子でなくても他にもやっぱりその例えばダウン症の子どもさんでも水頭症になることもあるんですよね、
はい
はい、
そして水が溜まりすぎてしまうと水を溜めないの脳にもいろいろなお部屋がありますので、はい、そのお部屋が圧迫されてしまって、はい、脳が
脳が薄くなってしまう、
小さくなって
だけど赤ちゃんの脳っていうのは不思議で、そのまだあの頭蓋骨が固まってない、その間に隙間があるので、その頭をできるだけ大きくして脳を守ろう、中の方からこう水がぐーっとこうあの圧迫してくるので、はい、それを外に逃がすために頭を大きくしようっていう、そういう働きがあるんですよね。
大きくなりすぎてしまうんですよね、はい、でまあ、そのたくさんの原因の一つに先週少しというか、まあ、お話しいただきました、はい、遺伝子で、
はい、
女性も持っているかもしれないけれど発症するのは
男の子だけっていう、そういう水頭症の病気もあるっていうことですね、はい、
その事例をね先週お話しいただきましたが、はいはい、5人の、ね、お子さんをお母さんのお話で、はい、今まで2回が中絶でしたっけ、はい、で3回が
流産 で、
ね、流産で、はい、そのもう確率が水頭症がほとんどだったというようなお話を、
水頭症が2人ですね、あとの3例は分かんないですね、はい、流産だったのでね、
はいはい、その中絶というお話を聞いた時に、ね、はい、やっぱり水頭症って言われたらもう諦めなきゃいけない病気なのですかね。
いや、そんなことはないんですよ。
そんなことはないんです、はい、治ったりすることはあるんですか。
あのね、お腹の中で自然に治っちゃう例っていうのがあるんですよ、
はい、それはまあ、あの1週目のお話で言うと管のところに何か詰まって水が溜まる管がスパーンってこう、
そうですね、だから管が、はい、その完全詰まってなくて、ええ、例えば少し細くなってる、で、はい、それがその胎児の成長とともに普通に流れるようになって、うん、そしてその水頭症が自然にお腹の中にいる間に治ってしまった、
また水が循環し始めた、
はい、っていう、そういう赤ちゃんもいるんですよ、はい、
そしたらすぐに分かって諦めるというのはちょっと待った方がいい、
待った方がいいです、はい、
でまあ最後まで諦めずにそのまま出産される方もいらっしゃるんですか。
そうですね、
あ、そうなんです、それもできるんですか。
ただそれはその、まあ、ある程度のその22週ぐらいまでの間にそのどういう傾向かっていうことをやっぱり見定めなきゃいけないということになるんですけど、
今の我が子が今どういう状況なのか。
そうですね、はい、でまあ、あの一例ね、ちょっと少し前の話になるんですけど、はい、19週ぐらいで脳室っていうのが大きい、まあ、水頭症かもしれないからあのクリフムで見てもらっておいでって言われた。
19週というと何ヶ月になりますか。
19週はね5ヶ月の終わりになります。
じゃあもうちょっと落ち着いてくる頃ですよね。
そうですね、で19週でこう水がちょっと溜まってるって言われてきた、
はい、マタニティさん、
はい、で来た時には確かにお水は普通の子供さんよりもだいぶ溜まってたんですよ。
頭が少し大きかったわけですね。
頭が少し大きいのとその中の水のところが、あのとだいぶ膨れていた、 はい、でもそれから1週間後にもう1回見てみた。そうするとそれがマシになってきてる。
あら、
あら、マシになって
きてる。膨らんでたところが、
はい、はい。そしてその数日後にもう1回見た、
はい、
さらに良くなってきた。でこの方、その私紹介して、その赤ちゃんのその脳のことをとってもよく見てくれる元小児科医で、その時あの小児の脳神経外科をやっていた先生に見てもらったんですよ、はい、でその先生も、でもあなたの子供さんはいろいろ羊水検査もして、その遺伝で、まあ、その当時は遺伝子はまだ調べられなかったんですが、細かい染色体のも調べて異常がなかった、はい、でその脳がその自然に良くなってきてるっていうのをプー先生が見てくれてるじゃないと、うん、他に何にも悪いところがないんだったら、この子は元気に生まれてきて元気に育つ可能性もあるよっていうことをその先生も言ってくれたんです、
はい、
でもお母さんとお父さんすごい悩んで、その中絶をしようか、それとも続けていこうかっていうのを悩んで、何日かごとにうちに何回も来てたんですよ。
あら、それはもう毎日も寝ても覚めても考えてしまいますよね。
で寝る前は頑張って産もうと思うんだけど、朝起きたらやっぱり自信がないっていうので、もう毎日のように悩んで、
水頭症が治るなんて思いもよらなかったことだと思いますね、はいはい、
そうなんですよ。
そのお母さんの立場になると、
そうなんですよ。前の先生にはもう水頭症だから、まあ、生まれて治療なのか、やっぱりその何らか障害があるかもしれないみたいなことを聞かれていて、
そこと向き合うか諦めるかの2択しかないと思い込んでしまう。
はい、
はい、
それが自然に治るっていう、そういうなんか別のそのオプションがあるとは思ってなかったんですよね。
そうですよ、もうギフトですよ。
でそのお母さんたちは悩んだ、はい、この子はどうなんだろうっていうことをすごく悩まれてたんですよ。でもう本当に最後ですね、そのやっぱりもう最終諦めますって言って、本当に21週になって、その開業医さんのところに戻られて中絶しますっておっしゃられたんですよ、ええ、でもその実は本心産みたいっていうのが顔には出てたんですよね。でその先生、開業医の先生が、あんた本当に中絶ってできるのって、出てきたら本当にそのもうこの時期になったら、あのうっすら髪の毛も生えて爪もあってね、可愛い顔してる赤ちゃんで、プー先生がこの子は治ってきてる、あの赤ちゃんだよって言ってくれてるのに、本当にあんたは後で後悔しないのかいと、
うん、
そんなあなたはとっても優しいお母さんなのに、そんなことができるのかいと、
できるのかいと、
と言ってくれたんですよ。でそのお母さんは、もうあのもう本当にもうワンワン泣いて、
そりゃそうですよ。
でまたクリフムに帰ってこられたんですよ。帰
ってきた、
はい、でそこでお父さんとお母さんそれぞれがどう思ってるかっていうのを、それぞれ別室で私とあの看護師長が、
はい、本当のところはどうなのか、
本当のところはどうなのかっていうことを聞いたの、
はい、
そしたらそのお母さんが、本当は私は産みたいの、
はい、
だけどやっぱり家族の手前、私のわがままで産むっていうことを主張するとやっぱり主人にも悪いんじゃないかっていうふうに思うというふうに言った、うん、で別室でお父さんに、本当のところお父さんはどう思うのって言ったら、お父さんは本当は産んでほしいと思ってる、だけどそれを強要するのは 妻にやっぱりその強要して無理やり産ませるっていう風になるとそれはかわいそうだから、
体の負担なのもお母さんですしね、
なのでその産んでほしいってよう言わないんですって。で私と看護師長が廊下でそれぞれの部屋から出てきて、廊下
で警察官みたいですね。
そうなんですよ。お母さんは
結構事故の時のね、
お母さんは産みたいって言ってます。お父さんも産んでほしいって言ってます。
刑事みたい。
あら、ということは2人の意見は一致してるってことじゃない、はい、
本当ですよ。
で2人を一つの部屋に入れて、2人とも同じ考えなんじゃないっていうふうに言ったら、2人が抱き合って、産んでいいの私って、いやお前産んでくれるかみたいな。それでその赤ちゃんは妊娠を続けてですね、はい、そしてその脳室もどんどんどんどんと脳が成長して、脳室もどんどん普通になっていって、もう生まれる時には全く問題がなく普通に生まれて、その子今もう中学生になってます。
よかった。
はい、でもう小学生の時に写真も送ってきてくれたんですけど、もう普通にやんちゃな子で、
やんちゃな、はい、元気すぎるぐらい。
で上のお姉ちゃんの方がちょっとあの腸の病気があったりとかして入院を繰り返してたりとかして、弟の方が全然元気ですなんて言って、
本当に。一つでも聞いてもいいですか、はい、その あの産む産まないの病院に行く前にプー先生には、はいはい、私やっぱり諦めます行ってきますってこうおっしゃったわけですよね。
ギリギリで言われました、
はい、その時、はい、プー先生は止めなかったんですか、はい、
もうねそれが本当に2人で最終的に決めそれまでに本当に何回も何回も来てうち、ん、に何時間もあの座ってですね、でうちのクリフが休診日にも来られて、はい、でずっとその悩みを、ね、はい言われてたので
休診日も受け入れてお話聞かれていた、はい、
最終そうやってもう最後の最後に電話してきて、はい、先生やっぱり私諦めますと今から行ってきますって言われた、もう止めようがないじゃないですか。なので
ずっと寄り添ってたからこそ、はい、そこまで悩んで出した結論だった、
はい、だからもう私はあなたたちがもう最終悩んで出した結論だったら私はもうあなたたちの決断をもう尊重しますと言ってらっしゃいと言ってそして行ったんですよ。そしたらその開業医さんが本当にあんたにできるんかいと、
ね、できるんかいとできるんかいと言ってくれたんですね。
言ってくれ、それはねやっぱりねもう本当にあのお父さんというか兄貴というかもうそういうね、まあ、素晴らしい先生だった。私もそれはね感激しました。
止めてくれてありがとう。よ
く言ってくれたと、その先生がね。
深いな。でも今のお話をお聞きして、はい、プー先生はあくまでもやっぱりお母さんとお父さんの気持ちを尊重して、
はい、
何が正しい正しくないを決める人ではないし、ね、あなたの人生、
そうなの、
そこを尊重している素晴らしい先生だなと改めて思いますね。
ありがとうございます、
はい、何が大事か今生きている人、まあ、もちろん赤ちゃんもですけど、
はい、
ですもの
ね、
はい、お話ありがとうございます。
ありがとうございます。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。